こんばんは、8825ゲームの次郎です。
おはようございます、8825ゲームのニックです。
こちらはですね、8月18日土曜日の、23時54分ですね。
おい、こちらロサンゼルスは8月18日の何時だ ?7 時54分、朝。
はいはい。
はい。もう本当、いつも通りですね。
いつも通りですね。
ちょっとお腹が空いてるんで、はい、お腹が鳴ったらごめんなさい。
さすがに拾わないでしょ。
そうかな。
いや、わかんない。確かにタイピングの音とかも拾うぐらいなんでね。もしかしたら、
ね。
拾うかもしれないね。
うんうん。いやー、お盆休みはどうでした？
お盆休みはね、本当に、こう、
うん、
無意に終わりましたね。
何してたの？
いやー、まあ、毎日、こう、娘をね、朝9時前に保育園に連れてって、
うん、
で、6時前に引き取りに行って、で、その間は、うん、まあ、そうですね、髪切りに行きましてね。
あ、おいおいおい、
あのもうすっかり
噂の、
はい、マイティーソーの髪型になりましたね、おかげさまで。
ね、じゃあ横こう刈り上げて、
そうそうそうそう、
あのなんか線、どういう線とか入ってんの？なんか、
いや、そこはですね、まあ、やっぱり、一応、うん、あの、会社員なんで、うん、そこは、あの、やっぱり、美容院のおじさんともね、話したんですけど、うん、ちょっと線はなしでということでね。
なしでということで。
そうそう。マイティーソーの画像をね、携帯でこう、スクショしといて、
うん。
で、これにしてくださいって思ってた。まあ、LINE 入ってるんで、あ、わかったわかったって言って、うん、いや、ちょっと分かったっていうか、ちょっとこの LINE はなしでお願いしますって。うん、したら、みたいな。なしにすんのって。で、それ、まあ、なんて言うんだろうな。月、火、水って休みで、月曜日に行ったんで、3日もあればもう分かんなくなるよとかって言って、次はなんか、入れる方向を押されたんだけど、いやいや、ちょっとそこは、なしで、っつって。あの、
ね、
もちろんね、マイティーソーのユニクロ T シャツを着てって、これでお願いしますと。
なるほど。
そうそう。で、それがまあ月曜日で、で、火曜、水曜はね、
うん、
火曜、水曜は本当に何もしてないかな。なんだろうな、家にいて、
うん、
まあ家の片付けをしてましたかね、掃除したり、なんか普段掃除できないような場所とか、はいはい、ああそうで、先週言った通りダイソン買ったんで、
ああはいはいはい、
あのいろんなとこね、こう掃除機かけてましたけど、うん、いやー、いいね、
掃除楽しいですか？
楽しいっていうかね、うん、楽しいね、楽だね。コードレスで楽、どこでも持ち運べて、うん、でなんか結構ね、いろんなパーツがついたやつを買ったんですよね。ダイソンってなんかこういろいろその先端のパーツがあって、それがね結構1個5000円とかするんですよね、うん、でそれがなんか要はなんていうんだ、キャンペーンでこう安く買えるみたいになってて、結構いろいろついたやつ買ったんで、なんかこう例えばエアコンの上の部分とか、
うんうん、
こう簡単に吸えるようなこうホースみたいなのがついてたりするんだけど、それでこう吸ってみたりしてね、
おお、なるほどね、
一人でニヤニヤしてました。
ニヤニヤしました。
で、あの掃除とかしてるんでね、あの仕事から帰ってきた奥さんに褒められて、
うん
うん、よかったよかったっつってね、
うん、
あで、木曜金曜日だけ仕事に出たんですけど、
はいはい。
ノーもね、まあ会社のパソコン Windows なんですけど、
はい、
Windows 10今使ってて、なんかアップデートがなんかおかしくなっちゃって、
うん、
Office が起動できないってなって、
お
う、でもう2日間ほぼそれで終わりましたね。
じゃあ仕事できない。
仕事をしてないですね。
それどうやって直すの？
いやもうあれですよね、 Windows 10を再インストールですね、初期化するっていう、
はいはい、
でもなんか結局それでもなんかうまくいかなくて、なんかもういいやと思って、あのなんか前に似たような症状で、あの隣の席の上司がなってたんで、聞こうと思ったんですけど、その人木曜日金曜日休みだったんで、まあ別にね、休みのとこ電話して聞くようなことでもないかなと思って、まあちょっとね、あの週明けにまた聞いてね、どうやってやったのか、まあでも Windows 初期化してダメだからどうなんだろうなって感じもあるんですけどね。
それ何の問題なの？
いやー、なんだろうな、多分 Windows 10のすごく、なんて言うんだろうな、細かい話になるんですけど、メジャーアップデートっていうのがあって、それ自分当ててなかったんですね、わざと。で、あの、それで普通に、それ以外のアップデート、まあマイナーアップデートっていうか切ってて、で、それ当てたら、なんかオフィスが、なんて言うんだろうな、動かなくなったんじゃなくて、Office 365が認証できなくなったんだよね、自分のアカウントで。で、わ、なんだこれってなって、まあ、ワンドライブの方は認証できてたんで、別にファイルとか見れるんでよかったんですけど、まあ、多分この状況みんななったら、自分のところにめっちゃ問い合わせ来るなと思って、いろいろ調べてたりしたんですけど、なんかよくわかんなくて、もういや、よくわかんないから、とりあえずメジャーアップデート当ててみようと思って当てたんですけど、ダメで、ああ、もうこれはいよいよわかんないなと思ったんで、もう、あの、なんていうんだ、初期化ですよね。もう Windows 10再インストールしたんですけど、それもね、多分ちゃんと再インストールできてない感じもあるんですよね。何せあんまり Windows 10触ってないんで、 今まで、ちょっとね、これは週明けに持ち越しですね。これは、ね、まだちょっとこの前なんかの記事で見たら、Windows、なんだっけな、7に移行しなきゃいけないっていう時より、今度まあ2020年1月で、まあだから2019年12月で Windows 7 の、サポートが切れるってマイクロソフトが言ってるんだけど、
はいはい、
なんかその7に変わる時よりも今の方が、10に変わる時の方がまだ7の台数が多いみたいな記事見ましたけどね。これから多分、なんで来年、今年、来年、再来年にかけてね、めちゃくちゃ増えると思うんで、まあそれまでにね、多分マイクロソフトさんも対応すると思うんだけど、いろいろ、ちょっとね、
なるほど、
なかなか、
なるほどね、
そうですね、
はいはい、難しい、
そう、ニックさんはあれですよね、お盆休みないから。
ガチで働いてました。
はいはい、
いやー、疲れましたね。いやー、今回は、月、火、木、金か、ほぼ、まあ、今、勤めてるとこは2つオフィスあって、で、その、両、まあ、LA、南側が2つあるから、なんか片方に3日、片方に2日みたいな感じで詰めてんだけど、 その、まあ、片方は近くて、うん、もう片方は遠いんですよね、うんうん、家から。そ遠い方に4日行ったのかな、
はいはいはい、
今週は。疲れましたね、さすがに。
ああ。じゃあ水曜日だけは近くの方で、それ以外ってことか。
そうだね。そう。
それは車で1時間ぐらい、うん、
そうですね、それぞれおあ往復でだから2時間。
ああ、それは結構ですね。
いやー、なんでですかね。電車で1時間っていうのは、まあちょっとしんどいけど、まだ耐えれるのかな。やっぱ運転だから疲れるんですかね。
ああ、でもあれじゃないですか。運転でもその、うん、渋滞の1時間とね、スイスイ進む1時間また違うんじゃないですか。
うん、ああ、やっぱ違う、
ね。自分あんま運転しないんでわかんないですけど、なんとなくこう、
うん、
渋滞の方が意外と疲れそうな気はしますけどね。うん、
ああ、なるほど、ね。
渋滞ではないんですかね。
いや、渋滞ですよね、あそこかは。
それがなんか嫌な気がしますよね。
うん。いやー、もう疲れましたよ。ほんとね。なんだろう。いや、ほんとに LA は、その渋滞で有名なんですよね。もうほんとなんとかしてほしい。
うん、
もうね、なんか自分の時間を捨ててる感がすごいんですよ。
うん、
うん。いや、その時間をどうしようか。でも割り切って何かやろうとしてて、
うん、
いろいろトライしたんですよ。してるんですよね、今。最初はまあ、もう、まあ、クライアント先とか行くときも移動なんで、うん、で、移動で、特にこの4月からちょっと自分の担当する範囲広くなったんで、うん、まあ、移動が多いから、じゃあその間何をしてようかと思って、うんうん、でもなんかさ、社内的なミーティングとか入れられちゃうことはある
ん
で、
うんうん、
で、まあ、じゃあそういうのスカイプで車の中入って、声で入りゃええんだってやってたけど、うんうんうん、まあ分かったのは自分はそんな器用ではないと。
なるほどね。
もうね、うん、もう会議がね、もうわけわからん。
はいはいはい。
なんかもう勝手に進んでる感じ。全然自分は入り込めてなくて。こうやったら出ない方がいいぐらいな。
はいはいはい、
うん。だからもう今移動中に会議に入るのはもうやめて。もうそういう時は移動中なんでっていう、もうミーティングの招待状、インバイトをディクライン、はいはい、なんだろう、もう却下、日本でなんだろう、なんてボタンやってた、却下みたいな。承認じゃなくて。するみたいしてるんですけど、はいはいはい、そうで、そうな、で、なんで、じゃあ今度はまあ音楽聴いて気分転換にするのも一個あるし、
うんうんうん、
あとはなんかオーディオブック聴くとかね、じゃあ勉強する時間にしようか
と思
ってやってんですけどね、はいはいはい、うん、なかなかまだ効果的な使い方が見つからないニックでございます。
なるほどね。確かにそういうのはやっぱ電車移動はいいよね。本読めたりするしね。
そう、
まだいろいろできそうだよね。集中できるしね、別に。
そう、
着く時間さえちゃんと把握しとけば。
そう、もうね、最悪。
あ、
そうで、なんだっけ、そう、次郎さんのツイート見てたら、はい、リビルト FM がなんか個人的に好きな回って書いてありましたけど。
いやー、そうですね。
あれちなみになぜですか？
いやー、なんでしょうね。まあ、まずペイトリオンの話がすごく興味深かったっていうね。
はいはいはい、はい。
部分と、あとなんだっけ、ジェームスさ
ん
の話。アレックス、うん、ジェームスさんじゃないか。アレックス
・ジョーンズ
だっけ、うん、アレックス・ジョーンズの話、うんうん、まあなんかね、宮川さんと広島さんが結構こう真面目に話してて、うん、まあまあ別にリビルド FM さん毎回真面目だと思うんですけど、たまに出てくる回転寿司の話も好きなんですけど、うん、ああいうこう真面目な感じの話もなんかすごく聞き応えがあったというか、
はいはいはい、
まあまあそうだよねみたいな、うん、
いやー確かに、うん、またね相変わらず食パンの話してました
けど、あの話も好きですね。あの食べ方のあのなんか宮川さんが言ってた漫画はちょっと読んでみたいなと思いましたけどね。
ああ、どんな漫画でしたっけ。
いや、なんかその食べ方にすごくこだわりがある、なんか主人公の漫画っていうね。
てか宮川さんすごいっすよね。
いや、すごいですよ。
あんな時間どこでやるんですか。なんか
本当ですよね。いや本当にな
んかすげえ、
うん、いつ何をやってんのか、うん、本当に Vlog とかにしてみてほしいけどね、うん、24時間ね、ただし、うん、多分まあ聞いてて思うのは、多分一回聞いたり見たりしたことを忘れないんだろうなとは思いますけどね。
ああ、なるほどね。ああ、それは頭いい。
いやいや、やっぱり頭いいっていうかね。もう3回聞いても覚えらんないような時ありますからね、全然。
あるある。
ああ、なんだっけ、それって。そう。
いやでもね、すごいわかりますね。僕もですね、なんだろう、まあ、人に会うの疲れますね。
人に会うの、
いや、うん、なんかいや、まあその話は覚えてるとか、最後の金曜日、うん、まあ、その結構ずっと出たり入ったりしたりとかして、人に会ったりとか、うん、まあ、会社の人も含めてやってて、うん、昨日は金曜日最後、うん、まあ、別に疲れてないなと思ってたけど、うん、最後あの夜あの会社の人と食事行ってて、うん、もうね、話す気力があんまりなくて、ボケーっとしてて、で、なんかあんま頭に記憶、なんか話も入ってこないし、いや、そういう意味だと、その、すごいよね。話を覚えてるとか。
あ、はいはいはい。
どうやって、ダメですね、それは。で、今聞いて思ったんです。僕すげえな、聞いたこと全部覚えてる。なるほどね。いや、確かにあれは面白そうでした。
うん、
そうで、その中で、平島さん、
うん、多分広島さんって自分には聞こえてるんだけど。
広島さんか。うん、あの方が言ってた、うん、その車の中で、ね、うん、スピーチの練習をしてるで、ディベートの練習をする。
はいはいはいはい。
うん、ああ、確かにそういうのいいかもっていうのは思いました。
ああ、そうね。
特にね、この、まあ、仕事を転職して、前はね、アメリカの会社にいたけど、今、日系の会社で、ほぼ英語使うことがない。で、使う機会作んないとなっていうのは思った。
はいはいはい。なるほどね。
まあ、なるほど。
うん、
そんなにツボにはまったんす
ね、そうっすね。あれもう、多分あと10回ぐらい聞くなってマジ思いましたね。
そんなに聞くの？
聞きます。
あれそれなりの長さ。
いや、そうね。2時間半、3時間弱ぐらいあったかな。
あったと思う。よくあんな話せるよね。
まあ。
まあ、な、僕たちももう今20分ぐらい話して
るけど。そうですね、うん。この前なんて、あれですよ。だってミニ四駆の話30分ぐらいしてましたからね。
本当っすね。ミニ四駆ね。そう、ちょっと買いたいね。
買いたいですけどね。
ブロッケン G はね、かっこよかったですけど、ね、それこそそのリビルドさんで言ってた、はい、あれじゃないですか、子供の話とか、
うんうん
うん、なんか将来とかって思わなかった
ですか？いやー、思いますね、うん。うん、どうしようかなっていうね。
いやでも、お金での格差っていうのは絶対起きるね。
いや、起きますね。
うん、
いやそれ、ニックさんがすげえ、うん、言ってたので思い出すことがあって、
はいはい。
大学生の時にニックさんが、いや、親が自分にしてくれたのと同等以上のことは自分の子供にしてあげたいっていうね。なんて素晴らしい人なんだと思って聞いてたんだけど、 いや、はいはい、まあそれは本当に自分の中にこうその言葉は残ってて、そう思うんですけど、まあこのまま順当にいけば自分の場合多分無理ですね。
ああ、いやでもそれ自分も言ったこと覚えてたよそれ。
あ、言ったこと覚えてます。
まあまだね、覚えてます覚えてますよ。いやそれやっぱね今も思ってて、
はいはいは
い、いややっぱそうしたよなと思ってるんですけどね。うん、いや厳しいよね。
いや厳しいですよね。
なかなかね。そう。
いや
あの、いやでもやりたいよねしっかり。
そうですね。
うん、
なんでもうあれですよ、このポッドキャストをねペイトリオに登録して、うん、あのパトロンの方100人以上ねつけて、あのうちの子供の学費に回させてもらうっていう。
なるほどね。ペイトリオンは、うん、あの日本でも使えるんですか。
ああどうなんすかね。いやいや使えるでしょ。いやわかんないけど。えだって、使えないことはないと思うんだけどな。うん。
そうよくね、な去年ぐらいか YouTuber とかもペイトリオンでお金ちょうだいじゃないけどなんか、
うん、
あの、うん、くれたら嬉しいなみたいなことよく言ってる人がいっぱいいたんだ
よね。はいはいはい。
うん。
いやあれちょっと調べたんですけど確か始めた人があれなんですよね、うん、音楽やってる人なんですよね。
そうそうそう。
とまあエンジニアの人と組んでやり始めたっていう、あなんかすごい理にかなってるっていうか、まあいいねっていう、なんかすごくいいシステムだなと思ってますけどね、うん、まあ使ったことないですけど、
うん、
とりあえずリビルドさんに、うん、あの、うん、パトロンとしてつこうかなってマジで思いましたけどね。
ああ思いました、思いました、
うん、
使ってみたいっていうのは
そうですね。
そう、うんうん、そうなんかそうね、あのケイシー・ナイスタートってよく言うじゃん、はいはい、その人のが今そのニューヨークに自分のもともと持ってた会社結局売っちゃった、まあうまくいかなくて売っちゃって、うん、オフィススペースが空いてて、うん、そこにクリエイターを集めてなんかみんながあのまあポッドキャストでポッドキャスト録音して、うん映像編集した人が映像編集するみたいなそういうコミュニティの場を作ろうとしてる
んで、うんうん、
そのオフィスを改築してて、はいはい、でそこになんかこのペイトリオンの多分ヒゲ生やした人かな、音楽の人って。
ああ顔は分かんないわ。うん、
なんか多分それのなんか作った人が来て、うん、なんかコラボしようぜって言ってるの
あって、
でその社長の人が、うん、多分そうだと思うんだけど、うん、もうなかなかの、うん、パワーのありそうな人、
はあ、それ見た目が。
そう。いや、でも、で、なんか、自分でも、多分あの人だと思うんだけど、YouTube やってて、うん、映像編集もこだわってましたね。まあ、そう、やっぱそういう人が、ね。
うん、
そうだね、そうだ、このジャック・コンテって人か。そうだ、うん、そうそう、このヒゲハシの人。ああ、でもすごいよね、そういうシステム。
そう。いやでもなんか、うん、本当にすごいなっていうかあれ、うん、あそうだとりあえずじゃあ番組紹介
ああ忘れてました忘れてましたいつも忘れちゃうので、ね、ごめんなさい、はい、はい、じゃあします、はい、8825KM はロサンゼルス大事のニックと横浜大事の二郎でお送りしております。ニックと二郎のチョイスしたアメリカと日本のホットなニュースをお話しします。番組に対するご意見、ご感想、もしくは取り上げてほしいニュースはハッシュタグ 8825KM までお願いいたします。
お願いします。
おい。
いや、本当に、そのアイデアは本当に素晴らしい、ペイトリオンの人はっていう。まあ、アイデアとやっぱタイミングとかもあるんだと思うんだけどね。なんか、例えばその、はいはい、なんだ、ツイッターみたいなやつもさ、時期がずれてるだけで、流行ったり流行んなかったりってあるじゃない。うんなんかペイトリオンはうまく今の時代にハマってんのかなっていうのはありますよね。
確かに、はい、
でちょっと話変わるんですけど、う
んはい、
ニュースじゃないんですがあのちょっと個人的な話で、 なんか、ああそういうサービスって確かにあったらいいなと思ったけどなかったよねっていうのが思ったことがあって、うん、
はいはい、
ちょっと前に自分結婚記念日だったんですよね。入籍した記念日で、で奥さんになんか買おうかなと思って、
うん、
でお花を買ったんですけど、
ほうほうほう、
あれなんだ、いきなり名前が出てこない。ちょっと待って、なんだっけな、デンマークの人で、
おい、
ちょっと待って、デンマーク花で出てくるかな、デンマーク人花、花屋出てきた、ニコライ・バーグマンですね。ちょっと本当にド忘れしてました。ニコライ・バーグマンっていう人がやってるお花屋さんがあるんですけど、
うん
うん、黒いね、まあその人が作ってる有名なその製品で、黒い四角い箱にお花をバーって敷き詰めてんだよね。うん、ちょっとこれ終わったらツイッターにアップしときますけど、買ったやつ、いやそれは本当に綺麗なんですけど、なんか結構自分ってお花をよく人に送るんですけど、その花を送るときって何が大変かって、まずその形を保つこと、
はいはい、
やっぱりね、茎の部分が折れたりしたらなんか嫌じゃん。であとその送るって言った時に、まあまあそのね、お花屋さんが送ってくれればもちろんその綺麗な形で届くんだろうけど、その辺のところが全部この人解決したなっていうね。その本当に四角い箱に花のなんていうの、上の部分だけがこう敷き詰められてるみたいな感じになってて、でそれも送りやすいし、真っ黒な箱なんだよね。だからその色が映えるっていうか、すごく綺麗で、でもそれって言ったら別になんか大したアイデアじゃないよね。ただ黒い箱に入れるみたいな、なんか、いやこれはちょっと言い方悪いですけど、なんなら自分でも思いつきそうけど、多分やっぱ誰も思いつかなくて、まあ少なくともそのお花業界では、でニコライ・バーグマンがそれをやったんですよね。いやそれはいいなと思って、だからもう花を送るときはもう自分は必ずこのニコライ・バーグマンでね、買って送るようにします。これはね、おすすめですよ。
いいす、ね、今ちょっと見てますけど、いいですね、
綺麗ですよね。
あ、
アメリカにもあるのかな、
なんかとあるんじゃないかな、遠くから見るとちょっとお弁当みたいに見える。
ああそうね、うん、そうそうそうそう、こうパッて開けた時のに大体女の子はね、ハッてなるからね。
うん、あ、じゃあちょっとそれ使わさせていただきますね。
そうですね、あのTinder で出会ったらすぐにニコライ・バーグマンでお花だけ買っといて、パッて
ね、もう先に買っておいて、ね、
そうそうそう、
住所も知らないのにね、まだ。
そうですね、怖い怖い怖い話、怖い、ね、いきなり怖い話したいな、なんか。
ね、
いやなんかね、そのだからアイデア次第だなって思いますね。そのなんかペイトリオもそうだし、
そうですね、
ニコライ・バーグマンもそうだけど、っていうのがね、ちょっと今喋りたかったんで、いきなり全然ニュースと関係ない話しちゃったんですけど、は
いはい、
じゃあ、
いやいや、ニュースいきますか。ニュースいきますか。
じゃあ今回はニックさんから。
あ、はーい。あ、じゃあちょっと待ってください。開きますね。はい、先に共有したやつですね。はいはい、あれ、ちょっと待って。
うん、
ですね、子供が、YouTube の子供のお話なんですけども、YouTube で、これロイターですね。
はいはい。
YouTube で話題の米6歳児、ウォールマートでおもちゃブランドにということで、まあこれ、 いつの記事だ、7月31日の記事なんですけど、なんかライアントイズレビューっていうのがあって、うん、そこでなおもちゃのレビューをやってるのかな、うんうん、がライアンくんがウォールマート、まあアメリカで一番でかいスーパーマーケットですね、うん、でおもちゃ、まあセレクション、
うん、
セレクションでまあブランドか、
うん、
多分を始めたということ
、うん、すごいっすね、うん、
すごくないっすか、
いやすごいですよ、
うん、ちょっとこれまだこの子のチャンネル見てないんだけど、うん、でこれちょっとね、二郎さんとはこの番組始まる前にちょっと話したけど、うん、1ヶ月で10億回超える再生ですよ、うんうん、やばい、
やばいですよね、
あこれはこ何なんだろうこの子、ちょっと見てみたいよね、しっかり
10億回ってすごいよな、
うんうん、そうだって他のニュースを見てもこのフロントローっていうウェブサイトを見てるけど、うんうん、そうだっていそう1年で12億円稼いでますね、
あまあやっぱそうなりますよね、
0.1
円単価だよね1再生が、うんうん、いやこれこの子すごいね、ちょっと心配になるのがさ、いやまあ12億円なんで心配も何もないんですけど、年収450万の私からすごいこの子多分もうおもちゃ嫌いだろうね、
あ確かに
だって多分さこれ1ヶ月10億回って多分まあ6つチャンネル持ってるって書いてるけどさ、その多分すごい数の商品レビューしてるでしょ、
多分
もうおもちゃやだろうね子供ってさ普通おもちゃたくさん欲しいじゃん、
うん、
もういらないだろうね、やだなって思ってんだろうね多分ただこの写真見る限りだとすごい楽しそうだな、楽しくいてほしいけどな、
どうなってるんですかね将来、
いやこれすごいな、ちょっともうこれ我々も YouTuber になってミニ四駆レビューしますかね、
レビューやりますか、
8825ワールド、いや
ー
再生回数多分月10回ぐらいじゃないですかね。
ミニ四駆チャンネルってあるんですかね。
いやどうなんですかね。タミヤがやってそうですけどね。まあでもミニ四駆に特化してるかは微妙ですよね。わかんないけど。
あ、ミニ四駆はあるっちゃある。
ああ、まあ誰かやってそうだよね。我々みたいな人は。
いるだろう
な。いやすごいなライアン。すごいわ。
いや、いいっす。いや、親がそれ作戦勝ちなのかな。
ああ、そうね。家族はライアン君の年齢を考慮し、名字を公表していないって書いてるけど。まあね、うん、すごいね。
うん、
ただ、でもこんなにもう写真バッチリ撮られてたら、名字とか関係あんのかなと思うけどね。
ね、絶対ね、調べられてるよね。
ライアンズワールド、うん、3歳以上対象年齢とし、ピッツァなど、ライアンくんが最も好んでいるものをあしらって4周年デザインの T シャツなどが含まれるだって。すごいな、うん、6歳にして、あ、違う、6歳だよね。
うん。
いや、すごいわ。
そう。いや、でもまあ夢があるんじゃないですか？
あ、そうですね。
うん。うん、
まあでも多分この子みたいな子供いっぱいいるんだろうね、うん、そのおもちゃレビューしてる子供って、
うん、
どうだってこれ
いると思うんですけどね、
ああす
だってなんか何だっけかな、うちの甥ですね、
はいはい、
うん、
が
よくなんかいろんなレビュー見てますよ YouTube で。
あ、そう。
今3歳4歳。
え、3歳4歳の子供がレビュー見るんですか。
あ、じゃあ3歳4歳じゃない。ごめんごめん。待て、3年生。
ああ、3年生ね。まあまあまあでもまあでも、うん、8歳とか9歳とか。え、それはおもちゃのレビューを見てんの？
いや、おもちゃ、何見てんだろう。なんかね、でも、多分ね、ゲーム見てんだと思うんだけど、ね。
はいはいはい。
で、その流れ多分気になったおもちゃとか見んじゃないかな。
なるほどね。そうか。ライアンくん。
そう。やばいっすね。
やばい。これ夢ありますね、本当に。
うん。ありますね。
すごいな。
そう。なんで、僕らも目指します。
目指しますかね。YouTuber。
はい、もう目指しかない。YouTuber。いや、なんか、ポッドキャストやってるのに。
そうね。ポッドキャスターとしてね。
うん、ポッドキャスター。
そう。
ポッドキャストをどっかで今度はもう録画をしてそれ乗っけるっていうね。
ああ、なるほどね。いや、でも、それ、
よく、よくあるよね。
ああ、ポッドキャスターでやってる人いる？それ、何？全く同じ内容を、まあ、動画でも流すしってこと？
そうそうそう。
ああ。
そうそうそう。
まあ、全然確かにね、いいよね。ただ、チャンネルが増えるっていうかね、その、そういうイメージだもんね。別に、
そう。
ポッドキャストだけにこだわってるとかじゃなくて、別に、ただ、視聴してほしいっていうんであればね、そうやるべきですよね。言ったら。
うん。あと、まあ、正直画像を喋ってるとこ流してもね、こんなグダグダしてる感じなんで、ねえ、ジーローさんに限ったらね、風呂場から
でしょ。そうですよ。多分ね、湿気でカメラずっと曇ってますよ。
そう。だからまあ、なんか画像を流しとくタイプになるとは思う。
いや、でもそうですね。でもあれですよ、だから、どうなんですかね、やっぱその、だから、ニックさんみたいにそのさっき車移動でって言ったら、やっぱ YouTube は見れませんからね。うん、
ああ、
やっぱその、聞くの前提に作るっていうのは強いかもしれないですね。
いや、でもですね、これ多分アメリカだけなのかな、まだ。YouTube プレミアムっていうのがあるんですよ。
はいはいはい。
月々15ドル、だからまあ1500円、1600、1700円ぐらいか、払って、そうすると、まあコマーシャルフリーなのね。なって、YouTube が。で、そこから、この、画面をつけてなくても、ずっとバックグラウンドで YouTube 流れる。あの iPhone 上で。
ああ、それはいいっすね。
そう、だからね、もう24時間 YouTube ついてることは
可能。はいはいはい。それは、
やばい。
でも、そうなると、でも、その、音声だけしか聞こえないわけじゃん？ビジュアルだよりのチャンネルとかちょっと厳しいよね、そうなると。
あ、そうそうそう、うん、そういうの厳しい。
なるほどね。
だから、僕らはビジュアルではこれは勝負できないんで、こういうのはもう持ってこいなんじゃないですか。
そう
です
ね。
まあでもそう。
でも、
いやでもすごいよね、ライアン。
すごいな。
なんとか、でもこうやってね、本当メディアの使い方が変わってるんで、僕たち。うまく、そこはね、僕らもアダプトしていかないと。
まあ、変な話、その、ね、この今の会話をさ、真っ黒の、極端な話ね、真っ黒の画面で YouTube に乗っけるだけ乗っけても、まあ、っていう話もあるよね。
そうそうそう。
なんかたまに俺 YouTube で見ちゃうのがさ、文字だけが流れてる動画っていうの、なんか例えばちょっとなんか都市伝説みたいなのとか、あれもう文字ベースでずっとなんか後ろで変な BGM が鳴ってて、で文字が流れててそれ読んでるだけなんでね。
へ
ー、それまあ別にブログでいいじゃんっていう話なんだけど、でも多分ブログだったら自分はそれ、その記事にたどり着けてないんでね。たまたま YouTube 見てて、はいはい、あ、なんだこれってなった時に見るわけで、そう考えるとね、やっぱこの、なんていうんだ、自分が持つメディアっていうかチャンネルを増やすっていうのはね、いいことかもしれないですね。で、たまに一瞬だけね、 あの自分たちの画像をねチラッて出すっていうね。
いやらしい、
ね、すごいマニアックな88人号ゲームファンの人だけ気づいてくれるっていう。でもよく見ると実はあのトランプさんだったとかね、そういうなんか謎の。
はいはいはい、なるほどね。でもよく見てないとは分からないから、結局ずっと見て
ないとダメ。ずっと見てないとダメ。
どこで
出てくるか分かんないんで、ああほぼ黒い、1時間以上ずっと黒い画面を眺めてなきゃいけないっていうね。
きついなそれ。何したいの。
そうっすね。いや、でもこれライアン君ほんと夢あるね。うん。ただでもやっぱこういう、
ちなみに、は
い
は
い、
うんうん、あどう
ですか、いやこういうの見るとやっぱりその英語っていうのはその1ヶ月10億回ってこれ多分日本語じゃいかないですよね。
あそうそう、それは思いました。
うん、
あ、
うん、まあこれライアン君はアメリカの子供かな、そう米国のって書いてるね、うん、アメリカ人だけど、うん、やっぱ見る人たちはねそのまあ英語圏の人って考えるとアメリカだけじゃなくて例えばイングランドとかオーストラリアとかも含むし、
うん、
ね、第二言語で全然使える国の人たちとかも見るわ、うん、見れるわけだしね。そうなるとすごいよね。
う、うん、
うん。
いや、そうですよ。うん、はい。まあ、そんなニュースです、
ね。はい。
うん、そう、ああ、そう、一個気になったのが、うん、そう、なんだっけかな。そう、この子、だから12億円でしょ、うん、僕ら32歳、33歳の平均年収ってどんくらいなんだろうと思ってさ。
ああ、ね、450万ぐらいですよ。
450万ぐらいか、はいはい。
年収ね。
全然桁違いますね。
桁違いますよ。だって450万なんて12億からしたら本当に、え？もう若い、計算できないな。1% で、
1% で
1200万でしょ？
そう、そうか、12億、そうだもん、0、2つ足すんだもんね。
そうだよね。で 1% 未満なんで。
未満だね。0.5 にもいかないじゃん。
0.5 にもいかないですよ。
ギリ 0.42 とかそんな感じじゃん。
そうっすね。そうそうそうそう。すごいな。
やばいやばい。
6歳。いや、ちなみになんか。これでもそうなってくると、お父さんの年収も多分そんなもんでしょ、きっと。よっぽどの仕事してる人とかじゃないと。
だからこれでまたさ、あと、うん、あのチャイルドレイバーだっていう人もいるだろうなと思ってさ、子供に働かせてる、うん、
はいはいはいはい、
うん、
いやそれはまあね、それはそうね、まあ言う人もいるでしょうね、
うん、
うん、まあ分からなくはないけども、
うん、
ね、どうなんだろうね、それはどう思うんですか、うん、ニックさん的には。
え、あ、いや、それって本人の感じ方次第でしょ。
うん。
ああ。
そうですね。いや。
いやー、それ。
うん。
でも、親がどうしてんのかだよね。もう、そこ見ないと何とも言えないね。
そうだね。いやー、
親がすげー適当。なんか、それで働かしてたら、それはチャイルドレイバーだ
ね。うん、そうですね。そう。
もし親じゃなくて本人がやりたいっつってのをサポートしてるって形だったら、
うん、
まあまあいいんじゃないかな。
そうですね。
でもそこでこれはですね、うん、あれですハラスメントにも寄ってくると思うんですけどね、みたいなもんで、ね、うん、もう結局相手がどう思ったかになっちゃうんですよね。
あ、
子供が実はそれ やりたいとか言ってやってる割には実はそう思ってなかったとかね、親がやっぱなんかどっかで親の力を感じちゃって、はい、やらざるを得なくてやって、
そう
ですね、そういうのが多分将来この子が二十歳過ぎたぐらいに暴露本出す。
それです、また印税12億ですか。
そうですね。
いやこれ、うん、でもこのね、ライアン君のこの ニックが送ってくれた記事の写真を見る限り、この笑顔は嘘じゃないと思いたいけどね。この笑顔を作ってたらもうそれはもうね、ただ6歳の仮面をかぶったおじさんですよこれは。だっていやそうですね、そのね、さっきあのおもちゃが嫌いにならないといいなって話したのは若干ね、やっぱそういうのはあるかもしれないなって思う部分もあったよね。そのなんかあの最近ね、子供番組娘がいるんでよく見るんですけど、あの本当多分5、6歳の子があの子供番組に出てて、こうなんていうんですか、踊ってたりするわけですよね、
うん、
笑顔で、
うんうん、
若干ねそういうまあ、日本語で言うと児童労働させられてんじゃないかなっていうのはね、一瞬思うことはやっぱありますよね、見ててね。すごいなんか笑顔だし、これ本当に好きでやってんのか、なんかどっちかっていうとこう親とかのエゴでやらされてんのかって、ちょっとね一瞬心配になる時ありますけどね。まあね、ライアン君はねおもちゃが好きでね、ただそれを大人がたまたまねビデオに収めて、たまたますごい金額を稼ぎ出してるっていうね。
そうですね、
っていうんだといいなっていうね。
本当本当、まあだよ、まあ僕らもめげずに頑張り
ますね。
ペイトリオンがね、
ペイトリオンでね、いつの日かライアン君に会ってね、確かめたいですよね。今じゃあのだって年収 0.4% の人間となんて多分会ってくんないですから。ね、それだったらおもちゃで遊んでるよって言われちゃうんで。
そうね、あのそう時給換算したらすごい大人なんで。
そうっすね、
そんなね、そんなやつらにね時間を使ってらんない。
そうっすね、本当にそう。そうね、
はい
はい。
そしたら次のニュースいきますか。
はい、私の方ですね、
はい、
これ、はい、IT メディアニュースですね。一応ねこれ PR ニュースになってるのかな、うん、ね、はい、テレビの向こうに同級生がおるっていう、ね、児童はわずか数人、はいはい、山間地域の小学校で遠隔合同授業が実現したわけっていうねタイトルなんですけど、
はいはい、
まあ要はめちゃくちゃその山間部でごく小規模校っていうね、児童がすごく少なくて、うんうん、あの2つの学年で1クラスを編成してるとかいう学校のことなんですけど、はいはい、ね、まあそこで要はあのまあウェブ会議ツールを導入して、あのなんだ離れた学校のまあとつないでやるっていうね、まあ、テレビ会議システムですよね、うん、いわゆる、
うん、
いやーこれね、なんで私このニュース食いついたかっていうと、自分まさにこういう小学校出身なんですよね。
うん、なんか聞いたことあるね、うん、言ってましたよね。
そう、まあでも自分の場合は小学校1年生の時だけだったんですけど、
あ、そうなんだ。
本校と分校っていう呼んでたな。本校っていうところがまあ大きな学校で、そこには同級生、まあそれでもね同級生20人ぐらいしかいなかったですけど、で自分は山間部出身だったんで分校っていう呼ばれるところに通ってて、小学校1年生の間だけなんだけど、3人でしたね、同級生3人で。でまあこれは確かにこれはすごいなっていうか、なんかすごい時代を感じるというか、うん、これはいいなと、いい使い方だなと思いますよね。なんかそのテクノロジーのなんというか、はいはい、個人的にはなんていうか火の打ちどころがない素晴らしい利用方法だというね、
うん、いや素晴らしいよね、うん、
これは本当に良くて、確かにこれ記事の中に書いてるんだけど、その自分がいた時もその3人で先生1人入れて4人だったんだけど、 その4人だとね、本当にコミュニケーション力とかはね、やっぱ本当上がんないんだよね。でもその4人は4人で分かり合えちゃうから、適当なこと言ってても。
なるほどね。
そうそう。でそれが一応週に1回だか2回だかね、本校に行くんだよね、その担任の先生の車に後ろに3人乗って、体育かなんかの授業だけ一緒に出るんだけど、やっぱりね、なんかこうちょっと、まあみんな仲良しだったんだけど、なんかやっぱちょっとこうね、なんか普段やっぱり会ってないだけあって、なんかちょっとまあ浮くじゃないけどね、そういう感じもあったりして、これあればね、もうなんか別に本当に実際会った時はおーおーおーみたいな感じになるわけじゃないですか。これは本当にもうぜひね、どんどん、まあお金かかるんだろうけど、まあどんどん進めていってもらいたいなと。まあね、今から自分が小学校の時なんてもう20年以上前なんで、あれですよ、20年前、自分が行ってた学校、その本当に黒電話を置いてましたからね。黒電話があったのは覚えてる。それでなんか緊急の時とか先生がその電話を使って本校に電話してた記憶があるんで、いやー、これを、それを考えるとね、この20年でのやっぱそのなんていうの、テクノロジーの進化っていうか、すごいなと。
いやでもいいよね、この V キューブボックスっていうのはあることによってできる、ね、
あ、そうそうそうそうそう、
読んでる、すごいね。いやでも本当こうやって活用、なんかいい方向でね、活用されてるのは嬉しい
よ、ね。そう、まあ、ただね、ライアン君はこれを使って12億円稼ぎ出してるけどね。
そうそうそうそう、
そう、ライ
すごいよな、
ライアン君は6歳だっけ、まあ、だから当時、だから自分は6歳の時は本当に田舎で、あれですよ、だからまあもちろん自分たちが6歳の時とか携帯電話とかもろくになかったじゃないですか、で、まあね、もうそんなことできるなんてもう想像がつかないというか、もう何も思ってなかったよね、ライアン君みたいなことができるって。いやなんかいろいろちょっと思いすぎて今頭が混乱してますけどね何を話していいのか分かんなくなるぐらいすごいな。あれですよ、だって自分が住んでるとこなんて携帯の電波が飛ぶようになったのが今からだいたいね10年ぐらい前かな。それって結構遅くないですか。だって
遅いね、10年前。
自分たちが大学の時ですよ。
はいはい。
あのね、だから自分帰ると、実家に帰省すると、なんかね、大学の友達とか、まあ、とも連絡がつかなくなるっていうのを覚えてたんですよね。
ああ、なんか言ってたかもしれない。
そう、だからある程度、なんていうの、まあ、山の上に家があるんで、山の下にいるときに必要な連絡は済ませておいて、そこから車で家に帰るっていうのをやってたんで、やっとね、ここ10年ぐらいで電波が来たっていうね。まあね、そういうのはそういうので良さあるんですけど、やっぱりね、こういう、小学生とかでね、すごい今多分、過疎化とかもね、まあ、自分もその一端なんですけど、地元出ちゃってるんで、のはね、こういうテクノロジーで解消できるんだったらね、どんどんやっていけばいいと思いますよね。
いいと思います、ね。
それと同時にエアコンもつけてもらってね。
ね、本当、意味わかんないからね、エアコンついて
ない。いや、エアコンついてないのは本当に意味わかんないですよ。
ね、あの時ね、自分たちを受け入れてた自分がなんかちょっと情けないね。
そうですね。
もっと、あの時反抗しておけばよかった。
そうですね。
そうすれば今の子供たちもね、そんな苦労することなかった。
そうですね、本当に。
そう。
あちよっつって、もうボイコットだっつってね。
そう、ボイコットだっつってね、家からもう、
そうそう。
とりあえず宿題だけ送っといてっつって。 よ。
宿題はやることはちゃんとやりますよと。宿題ちゃんとやる。
そういうとこやっとかないと、
ね、言えないですからね。
そう、うん、そう、言えない。
そうそう、権利ばっかり主張してるやつはダメですからね。
そうそう、
ちゃんと自分の義務も果たした上で権利を主張しないとね。
そう
ですね、
うん、はい、なるほど、分かりました、うん、はい、いや、ちょっとじゃあ僕のもう一個のニュースいっていいですか。
はい、
そしたらねあれちょっと待って、
はい、はい、
これねですね、僕の大、あの昔行ってた大学、
はい、
大学ってアメリカで行ってた大学が出してる調査結果、
はいはいはい、
ライブドアニュースか、ライブドアニュースでもこれキュレーションされてるからすごれん
って
分かんない、うん、はい、ってところからで、うん、デンバー大学が、うん、あ、でも人数少ない、今読んでて思い始めたけど、484人を対象とした過去2回の交際経験に関する調査を実施した、
うん、
で過去浮気したことある人はまた浮気する人が高くて、うん、で、大体浮気する確率は3倍なんだって。
うん。
もう一回。で、浮気された相手も浮気をするようになる、うん、なるのが2倍なんだって。
おうおうお
う。そんな伝達するんだっていう、まあどうでもいいと思ったんだけど。
いや、それ、伝染してるっていう話でしょ、要は。それはじゃあ、いわゆるその、負のスパイラルってやつですよね。
そうそう、いわゆるね。
うわ、それ嫌だな。
そう。
まあまあ、でも。
だからまず、うん、そう、一個言えるのは、まず浮気はもう治らないんですよってことは、この結果なのかなっていうの。だってね、3倍近いって結構、でも、なんかする可能性が3倍、元が何パーなのかちょっとわかんないんだけど、これだけ言うと。
うん、
だからそれなりに高いじゃん。
うん、で、うん、された側もその倍になるわけでしょ。
そうそうそうそうそう。
わあ、
結構ですよ。
それはなんかすごく悲しい話だね。
ああ、これみんな浮気するんじゃない？最終的には。
そうだよね。いや、そうなりますよね。ああ、てかしてない人の方がなんかまあ、
うん、いないんじゃない？
いなくなっちゃうよね。そんだけの確率で。その増えてってたら、
そうだから浮気してない人が逆におかしいみたいな、
いや、そう、ね、
してないのってなるよ、
多分。マイノリティマイノリティだよね。ただみんなそれを口に出すかどうかは分かんないけどね。
あ、分かんないね。
うん、
うん、そうですね。
へえ、
僕ら多分口に出しちゃいますよね、僕ら。
うん、
えみたいな。
え、してな、したことないの、
してないの。いや、そんなことはしないですよ。そんな。ね、反社会的じゃない。
反社会的だね。いや、そうか。ただ、その480人が、その、どうしようもない人たちだって可能性はあるけどね。
いや、
ね、
いや、
サンプルがちょっと少ないところが気になるね。ニックが言う通り、確かに。
そう、
どうなんですか、デンバー、ね、デンバー大学は。
ああ、まあ悪くはないんだと思うけどね。でも学科はどこなんだろう。
なるほど、
ね、心理学科なのかな。ちょっと取り上げといて、ちょっとその信憑性を疑っちゃった、
ね。まあまあ、でも面白い調査ですね、それは。なかなか、
そう
か。まあ、じゃあもう世の中の人はほとんど浮気してると。
そう、もうそう思ってい
った方がいいですね。そう思っていった方がまあ、ただ、
うん、そう、みんなね、なんかきれいごと言いますけど、
う
ん、
そうね、
って、はい、
ただまあ俺はしたことないですけどね。おおじゃないですよ。変な空気
にして。僕もないですね。
うん、
僕もないですね。
そうか、
僕もそんな今する機会もなかったですね。
なるほどね。
てか、まあ、浮気を、なんか、どうなんですかね、楽しいのかな。
まあ、楽しいんじゃないですかね。
ああ、そう、スリルがあるのかな。
まあ、スリルあるんでしょうね、きっと。
うん、
まあ。
こう、 なんかさ、うん、いや彼女が2人いるっていうの結構大変な気がしちゃう。
いや大変でしょうね。
気が参りそう。
あ、まあ今日ね、その冒頭でニックはその器用じゃないっていうことが判明したってことだったんで、
うん、ああ、そう
多分まあ向いてないでしょうね。車運転しながら会議に参加するなんていうのは全然楽な方じゃないかって思うんじゃないですかね。
ああ、なるほどね。うん、もうね、そう、なんかね、そう、会社で、うん、なんか、性格診断じゃないけど、なんか、この人はこういうふうに働くみたいなテストがあって、それ受けたんで、
ほうほう
ほう。そしたら僕は、その、要はマルチタスキングっていうのかな、が、まあ、できない。もう、それやったらそれだけみたいな。うん、だから邪魔しちゃダメです
よ。なるほど。
いや、その通りだと。二つのことをやってね、うまくいったことはない。
ああ、
うん。なんだっけ、そういうことわざありますよね。
なんすか、いきなり。二と追うもの一ともエースみたいな。
そうそう。そういうの、
ね。いや、わかんないっす。
そんなんですよ。
なるほどね。ちょっとそれ悲しいニュースですね、でもね。まあ、悲しいけど多分まあそうなんだろうなっていう納得もいくけどね。なんか
そう納得いく。
まあまあそうだよね、別にそんなの調べなくても分かってるよみたいな。
そうああオッケーオッケー、
そうね
感じでしたけど、まあちょっとね、まあ自分の行った大学もあって、
はいはいはい、
言ってみました。はい、
じゃあこっちは明るいニュースいきますよ。
おう
山口県で2歳の男の子が行方不明になったんですよね。
はいはい。
で68時間後に見つかったんですよ。
68時間、よかったね。
でまあ若干その脱水症状気味だったのかな、はいはい、でもまあまあそんな大きな怪我とかはなくて、まあ1週間ぐらい一応、入院はするみたいなんだけど、でそれね、助けたというか見つけたのが、まあ、警察とかもすごい動いてたんだけど、見つけたのはボランティアで来てたおじさんなのね。でその人は大分県の人で、まあ、自分と同郷というか、まあ、自分も大分出身なんで、
はいはいはい、
大分の人なんだと思って、はい、で、で、その人今すごいマスコミに取り上げられてて、まあ、いろんなとこにね、そのボランティアとかで参加してるような人なんだけど、で、ああ、すごい人もいるもんだなと思って見てたんだけど、いや、でもね、そのおじさんすごいのが、なんか昔にもそうやって子供が行方不明になった時に探すっていうのに参加したことがあるらしくて、子供の習性として山に向かってこう登っていくっていう習性があると、っていうのを信じて探し始めて、すぐに見つけたんだよね、おじさんは。警察とかすごい何百人もこう動員してて、なかなか68時間経ってるわけだから見つかんない、
はいはい、
なんかおじさん確かね、20分ぐらいで見つけてんだよね。すごくない？
すごいな。
ゾクッとするよね。
すごい。待って、大分から山口までわざわざ行ってたもんね。
そう。
すげえな。
そう、ほんとすごい。まあね、今すごいもうマスコミに取り上げられてるんで、いろんなね、その人の情報出てくると思うんだけど、いやー、なかなかね、できそうでできないですよね、ボランティアとかは。ほんとに。
いやでもいやでもこれはすごい、
なかなかね、久しぶりに、ああ、なんかいいニュースだなっていうか、ね、よかったよかったと思って。いやで、その行方不明になったのもなんかね、ほんとわずか100メートルぐらいこうおじいちゃんとその親が見入ってなかった間らしいんだよね。でもほんの一瞬だ、もうね、 娘まだ自分で歩けないけど、本当もう目離せないなって思うよね。
いや、あのね、それ気をつけた方がいいですよ、本当にそれは。いや、なんか僕も子供、うん、多分自分が2歳とか、うん、歩き始めたぐらいの時に、なんかうちの、なんか昼間かな、聞いたのは、うん、うちの母親とかな、洗濯物とかなんかやってて、家事を。うん、そして、まあ、ドアは開いてたんだって。そしたら、なんか僕はですね、うん、何を考えたか知らないけど、うん、うちの兄貴の靴を履いて、うん、外に出てったらしい。
怖っ。え、それは、どうだったんですか？
いや、うん、で、まあ、すぐ、なんか、交差点にいたらしいんだけど、
危な、うん、
うん。気づいて、外行ったら、うん、うん、まあ、大きい靴を履いて、ポテポテ歩いてたらしい。
いやいや、危ないね。
うん。俺、何考えてたんだろうね、と思って。
そうね。
なんか、もう脱出したいみたいなやつ
を
分かんないけど。
まあなんかね、子供はなんかそういうのあるのかもね、こう、パッとなんかどっか行きたいみたいな。
そう、なんか誘われて行っちゃった。誘われたのか
しら。いや、まあなんかにでも誘われたんだろうね。
いや、なんで、ほう、どっか行っちゃうと思う。いや、気をつけて見た方がいい。
見とこう。目離せないわ。
だから確かに手つないでんだろうな、みんな。
うん。いやね、ちょっとまた話変わるんですけど、その手つなぐつながないで、その、うん、電車のホーム、日本のあの電車のホームあるじゃないですか。最近こうね、安全柵って言って、ホーム自体にこう、電車との間に柵がついてるんですよね。
はいはいはい。
でもまだついてないところも結構全然あって、そこでね、こう手を離してる保護者は、うん、俺みんな何かの罪に問えばいいのにと思うんだよね。いや、あのね、ほんと見てるこっちがドキドキドキドキするんだよね。わーとかっていきなり走り出したりするじゃん、子供って。
はいはい、
で、こう、例えばなんかこう、まあ、保護者同士で話してるとか、目離して。いや、まあ、ほんとに危ないから、その電車のホームの上で子供の手を離した保護者は何ていうの、保護責任を放棄してるとみなして何らかの罪に問えばいいのにと思いますけどね。
はいはいはい。
うん、
いや本当だよね。
いやいや、何油断してんのっていうね。うん、
本当だよ。
怖い、見てるこっちが怖いからね。本当ドキドキするからやめてほしいな、俺は。
うん。そう、なんか、うん、うん。あと今見てると、ニュース。うん、その山口で発見した子供の話。うん。うん、飴玉あげて、それを批判してるんだね。
え？なんで？
なんかその人が、うん、その、見つけた人が、うん、
あ、そうそう、子供にこう、飴玉差し出したらいきなり取ってバーって、うん、うん、それの何が批判の的になってんの？
え、喉に詰まらしたらどうするんだ？
いやいやいや、それ言ってるやつマジ誰だよ、名を名乗れよ。いやいや、
もうさ、ね、
すごいとこに目つけるね。いや、まあ、うん、その
まあ確かにあるかもしれない、
確かにあるかもしれないね、
確かにそこまで考えてなかったわ、このおじいちゃん、ちょっとつまらなかったかもしれないけどいいじゃん、そこも、
そこすごい、いや、それでさ、いきなり持ち上げたとかだったらまだね、わかるよ、お餅をいきなりこう差し出したとかだったら、いやいや、そこに餅とはなるけど、飴玉はまあ許せよ。うん、その飴玉の種類を知ってんのかっていう話でもあるしね。あの、小梅ちゃんかもしれないじゃん。ちっちゃいあのね、梅の酸っぱい。あれだったら全然いいでしょ、だって。甘露飴だったらちょっときついかなっていうのはあるよ、2歳児には。飴玉の種類も知らねえやつが あ、目玉はちょっとっていうのはちょっとさすがにね、もう暴言だよね。
あ、
なるほどね。そう、
はい、
いやなかなかね。
なるほどね。
まあでもなんか今週はあれですね、子供にまつわるニュースが多かったですかね。
多かった
ですね。たまたまですけど。
そう、子供といえば、
うん、
ミニ四駆はどうしますか。
ミニ四駆
これから。
いや、ミニ四駆買っていきましょうかね。
あ、ねえ、ちょっと気になります、ね。
ていうか、ニックさん、そういえば、チックフィーで行ったんですか、うん、
いや、行きました、行きました。そう、アップロードをね、はい、そう、しようと思ったんだけどね、うん、あのね、一つ分かったことがあって、うん、写真の撮り方が下手でね、なんかね、全然美味しそうな写真を撮れなかったんです
なるほどね。はいはい。
そこでちょっとおじげついた
し。おじげついてアップロードせずと。
そうそうそう、一番あのダメな
パターン。なるほどね。
なんか。
そうか、そうか。
まあでもね、うん、ちょっと、後でアップロードしておきます
けど。そうですね、ぜひ、見たいんでね。
なるほど、
うん。
あと、まあ、アメリカの、なんかどうですか、最近そのアメリカの、うん、ジャンクフードの、はいはい、YouTube 前見てるって言ってましたけど、見てるんですか？
いや、アメリカの、いや、最近は見てないですね。
あ、そう。
なんかね、あの、パジメさんっていう人がいて、YouTuber で、そっちに多分住んでるんですよね。
はい、
ちょっとね、結構昔見て、最近見てないんで分かんないですけど、結構ファーストフード紹介してて、見てたんですけど、最近はもうあんま見れてないですね。なんでそこはもうニックさん頼りにしたいと思いますけどね。
なるほどね。じゃあ、まあ、まあ、あれだよね。そしたら今度は、まあ、後でこの、あれげとくけど、うん、チキフィ、チクフィ、あ、チクレ、なんだっけ、
自分で言ってチクフィーレじゃ
ない。なるほど。そうそうそうそう。あれ、あげときますけど。う
ん、今週も
今度は
またちゃんと行ってくださいよ。
この後ね、
別のファーストフード店に。
いやー、そうっすね。義務になってきましたね、そうそうそう、なんか。あのね、うん、あれだね、そしたら。In and out。
はいはいはい。
In and out。
なんか聞いたことありますよ。何枚だけは。
もう有名。
でも日本にはないですからね、きっと。
そう。あれは美味しい。
あ、そう。
うん。
その、
うん、
何？ハンバーガーショップ？
そう。あれ、朝からやってんのかな朝から食うか。
いや、あれですよ、結構、なんていうんですかね、朝マックみたいなさ、ないですか、なんか、朝行ったら、その、普通のグランドメニュー置いてないみたいな。
ああ、ありますよ。
ああ、それはちょっと。
ああ、朝マック結構好きで、
自分、
こっちもあるんだけど、あれ美味しくない？なんだっけ、エッグマックマフィン。
いや、美味しいっす。
あれはね、うん、うん、大好きです。最近食ってないな。
いいんじゃないですか。じゃあ、マックからのインアンドアウトをはしごで。
うん、ガンガン太りますね。もうどんどん丸くなって
くる。どんどん丸。あれで、なんでしたっけ、来月が、ハーフマラソンですか、
うん、そうそうそうそう。もう全然対象しない。やばいやばい。そう。そういえば何かこう、買ったものってあるんですか最近。先週ちょっとね、そういうのを何かあったら言うかみたいな。
レビューですか？
そうそう。
レビューね。なんで、私はニコライ・バーグマン。お花ですね。
はいはいはいはい。
で、今日は今日で、娘のね、誕生日近かったんで、1歳になるんで、靴をね。
もう1歳か。
そうなんですよ。ファーストシューズを買いに行きましたね。
おお、どういうの買ったの？
まあなんか、なんだろう。
うん。
特にこだわりもなく、赤ちゃん用品店みたいなところに行って、おっきい。
はいはい。
で、ちょうどなんかその、 お姉さんが来てちゃんと足のサイズとか測ってくれて、でこれぐらいのサイズですねって言って、はいはい、まあいくつか商品があった中で、なんか、うん、ミキハウスのやつでなんかこれが良さそうですよっていうのを買ったんですけど、
うん、
あの6600円って言ってたかな、はい、まあ可愛くて真っ赤なやつで、まあうちの子供まだ実際歩けないんですけど、まあファーストシューズ記念だしって言って、うん、じゃあこれを買ってっていうね、
はいはい、うん、
まあなんか良さそうでしたけどね。ただこの前自分があの雨の日用の革靴っていうのをね、この前仕入れたんですよ、はい、自分でね、
はいはい、
それまあ5900円だったんで、
はい、
あれなんか自分の革靴より高いなと思って。
あ、なんかでも高いんだよね子供のって全部。
ああ、まあそうっすね。
なんかそううちの兄貴も言ってましたね、うん、高え高え、
うん、そう、あのね多分ね安く済ませようと思えばそういうのもあるんだけど、うん、なんかどうしてもなんて言うんだろうな、はいはい、まあ初めてだしとかいう、うん、なんて言うのバイアスがかかるというかね、うん、今回なんか特にファーストシューズだし記念だしみたいなね、うん、あんまり安いのは逆に怖いよねみたいなのもあるんですよね、
うん
うん、でまあまあするやつ、まあね6600円のもっと多分高いのもあるんだろうけど、でなんかあと3ヶ月でもう足大きくなっちゃうんでみたいなこともちゃんと説明してくれて、3ヶ月ぐらいでも変えるのがベストですよみたいなのを言われたんでね、
はいはい、うん、
なるほどみたいな、
なるほど、
そうだから今週はだから結構いろいろなんか買い物しましたね、普段あんましないんですけど、うん、ニコライバーグマンと娘のファーストシューズね、うん、なかなか家族思いの人みたいになってますけど
まあお盆ですからね。
あ、まあそうですね、うん、
うん、
ニックさんはなんか、
なるほど、最近まああれですね、あのね、
うん、
僕ねよく物を最近ねなんかなくすというか、あのちっちゃい鍵とか財布も今もう本当持ちたくないんですよ、もともと前話したかもしれないですけど、
はい、
だからもう本当カードケースで、うん、そこにカード、まあ、免許証とカード2、うん、3枚と、うん、現金少々を、うん、なんかもう、お年玉みたいに折りたたんでさ、
家がある
みた
いな、はいはい。
ああ。でもやっぱそういうのちっちゃくなりすぎちゃって、うん、どこに行ったか分かんなかった。
うんうん、
だからね、Bluetooth のね、うん、センサーみたいなのを買いました。
ああ、なんか、それを、離れたらちょっとブルってなるみたいな、
いや、あの、あれどこ行ったっけってなったら iPhone でアプリで、リング鳴ら
す。はいはいはいはい。
そうそうね、落としてくる。あと iPhone 上で、そのアプリ上で、最後に、そいつがあったのどこどこだよっていうロケーション地図で出してくれるの。
え、その、
そしたら、ああ、確かに。
そのロケーションってどんぐらい正確なんですか？何メートル範囲ぐらい？
いや、結構合ってたけどね。例えば、この前ハワイ出張行った時に、うん、自分の車の鍵とか全部家に置いてったから、うん、それ、見たら、うん、やっぱ家に車の鍵は置きっぱになってたよね。
あ、ちゃんとその、家の位置までちゃんと合ってた？
合ってたね、大体。あ、確実かっていうか言ったらわかんないけど、大体合ってる。うん。
まあ、
だから、
うん。
うん、なんて言うんだろう、うん、そうそうそうそう、
へえ、
うん、でこれは結構最近ね、うん、役に立ってる、
うん、
タイルっていうんだけど、
うんうんうん、
なんかセットでアマゾンで40ドルぐらいか、
へえ、それ何個ぐらいそのリングはあるんですか？
え、リング？
今リングっていうのがなんかリング状になってんじゃないの、その呼気みたいなのが。
あ、違う違う、タイルって言って、うん、なんかね薄っぺらい 板みたいになってる。で、まあ、あの、キーチェーンに引っ掛けられるように穴が開いてて、それ引っ掛けたりとか、
はいはいはい、
あと財布用にはなんか薄い、もっと薄い、もっとってまあ多少ちょっと薄くて大きめの、うん、まあ、板になってて、それを財布のその隙間挟んどくみたいな感じ。
へぇ、
うん。そう、これはですね、うん、買ってよかった、久しぶり
に。
そう、なかなかいいですよ。もうなくさない。
日本で売ってるからですよね。
売ってるんじゃないかな、これ。
てか自分がなくさないな、物を。
あ、そう、うん、どうしてるんですか、なんでなくさない。
多分なんですけど、あのね、ただあんまりこれ良くないんですけど、自分結構ね、スーツのズボンに物を入れるんですよね。
はいはいはい、
例えば財布、携帯、タバコ入れるんですよ。だからもう変な話、パンパンなんですけど、ズボン。
はいはいはい。
それで、その位置も全部決まってて、あ、携帯右前、財布左後ろとか。
うん、
で、なんか、ないと、なんか違和感があるんですよね。はいはい、だから、あってすぐわかるんで、
うん。
うん、あれみたいな、財布ないなみたいな、とか、はいはい、携帯ないなと思ったら、例えば椅子に落ちてるとか、結構ね、はいはい、意外と敏感なんですよね。財布なんて多分なくしたこと一回もないんじゃないかな。
いや、僕も外でなくしたことはない
ね。ああ、
なんか家の中で見つかんねえ
と
か。
ああ、それね。はいはい
はい、うん。で、なんか、まあ、あの、二郎さんは知ってるか分かんないけど、僕結構時間ギリギリまでなんかあんま動かないんで、
はいはいはい、
そういう時になってさ、やべえ、財布がねえってなってさ、それで無駄な時間過ごしてさ、はいはいはい、困る
の。なるほどね。
その時すぐ、iPhone はすぐ、まああるから、うん、大体。で、こう、アプリすぐタイルって、
はいはいはい、
さって出して、あったあったって。
それは救われてますね。この前、あの、
これ日本、
うん
うん、日本でも売ってます
よ。あ、本当ですか。じゃあ、うちの奥さんに勧めておきます。奥さん、この前、家の鍵をね、なくしちゃったんですよね。で、ちょっとね、怖いから、もう、取り替えたんですよね。まるっと。1万5000円ぐらい請求来たんですけど、まあ、それぐらいで済んでよかったなと思ったんだけど、うん、で、なんか、まあね、ちょっと、まあ、あんまりそう、攻めたつもりはなかったんだけど、なんでなくしちゃったのっていうか、うん、なんかそれも、なくした時の状況が、なんか自分がちょっと、うん、なんだっけな、なんかちょっと喧嘩みたいなのをして、ちょっと外歩いてくるみたいな感じで、あの、奥さんが出てって、で帰ってきたらなんか慌ててて鍵がないって言ってて、でそれでなんか あそっかって言って、まあ空気も悪かったんで別にそんなに責めたつもりはなかったんだけど、鍵はちょっとちゃんと見といた方がいいよって言って、まあ分かったって言って、でその後すぐあの奥さんと娘がその別に喧嘩のせいとかじゃなくて、普通にもともと実家に帰る予定だったんで帰ってたんですよね。で、うん、帰った時にパッて部屋の中見たら自分の iPhone がなくて、あれと思って、で家の中でも自分置く場所決めてるんですよ。 iPhone ここ、財布ここみたいな、
はいはい、
そこになくて、うん、あれと思って、で結構探したけどなくて、
焦りますね、
あれ、うん、と思って、でまあ Mac 持ってるんで、うん、Find My iPhone で、うん、あの鳴らしたんですよね。
おう、
そしたら音がするんですよ、家の中から。
お
お、家の中にはとりあえずあるなみたいな。
おう、
でよーく聞いてくと、まさかの炊飯器の中にあったのね。これ、
ま、なんで
これは嫁やったなと。うん、
お
う
お
う、でだから俺もこれ、まあ嫁以外そんなことする人いないから、娘そんなことできないんで、あの、うん、すぐにね LINE で、うん、あの、
うん、
家に着いた、あの実家に着いたら連絡してねって LINE 送ったら、 もう見つけたのって書いてきましたよね。いや本当にやめてほしいわ。
それ どうなったんですかその後。
いやもう見つけたよって言って、
ああもうそれで終わらした
って、ね、そうそう終わらせましたけどね。
あ、まあそこね、もう何もめたところで意味がないので、
不毛な争いするんだ ね、 そうそうんだね。だ今度から嫁にね、そのタイル買ってあげてね、とりあえず家の鍵だけはちょっと気持ち悪いじゃないですか。なんか誰かいきなり入ってきたらどうしようっていうのがあるんで。
そうですね。
あ、まあね、鍵自体にその、そうそう、鍵だけ見つけてもさ、どこの家の鍵かなんて分かんないじゃん。普通は。うん、ただなんか、うちのその、うち今賃貸なんですけど、なんかね、鍵にわざわざ住所が書いてあって、
なんか前も言ってたんですよ、
はい、そうなんですよ。ちょっとね、
わざわざ鍵で、ね、もう場所を教えてあげるってね、
そう
よくわからない、なそれ面白い。
そうなんですよね。
そんなね、お人よしなね、鍵は困っちゃいますよね、泥棒にとっては。行っていいのかなと思っちゃう、泥棒。
いや、そうそうね、そうね、
いいの、
うん、そんな感じですね、
うん、でも日本ではちょっと高いわこれ。なんか3000円ぐらいする1枚で。
ええ、でもさっきニックさん40ドルって言ってませんでした、
うん、そう、なんかセットで4枚ぐらいセットで40ドルだった、
ね、はいはいはい。
日本今これ分かんない、去年の夏の冬の記事、12月ぐらいの記事なんだけど、うん、それ見ると一番安いのは2980ドル、あ、2980円。うん。だから、あれ、高いなと
思って。ああ、1枚でその値段ってこと？はいはい。
そうそうそうそう。
なるほどね。
まあ、そんなもんだけどね。
うん。
まあ、なかなかおすすめです。はい、なんか、あと、電池がなくなってもね、なんか、安く交換してくれるらしい。
え、そのタイルに電池入ってるんですか？
多分入ってんだと思う。なんか、ちっちゃい電池とか。
へぇ。
で、多分、なんか、1年、2年ぐらい持つ
と思う。
そしたらタイルに連絡すれば、交換してくれるみたいな。
へぇ、じゃあ日本は、あれですかね、どこが代理店になってやってるんですかね。
そうだよ
ね。
うん。うん。そうだね、1年で交換してくれるって。割引価格でこうってこう購入買わせるんだ。
ああ、まあまあまあ。
まあね。まあでもそれでね、僕の人生の時間が省ければいいですよ。
だから家の中でもあれだよ、決まった場所に置けばいいんじゃない？
いや、そうじゃん。やるじゃん。一応あるんですよ、僕も。そういう場所が。いつも基本は全部そこなんですけど、疲れて帰ってきた時とかそんな決まってなくてですね。
なるほどね。
もうね、もう、わっさーみたいなさ。なんか、あとジムバッグなんか入れっぱいしちゃって
た。はいはいはい、はい。
なんかね、そう。で、あれで、そうしていろいろ探してたら車の中置きっぱじゃんみたいな、ね。ああ、そう。いや、最初は車行っとけよかった。でもそこをタイルだったら違うんですよ。まずないと思ったら探す前にアプリをね、立ち上げると。
なるほど。
で、それで、駐車場にまず、最後、受信してるのか、その、ね、な、Bluetooth の信号、うん、それとも、家で受信したのか分かる。もしかしたら、オフィスに置きっぱにしてるかもしれない。
はいはいはい。
もう、全部分かる。
ああ、なるほどね。
最高です。
なるほどね。
はい。あ、そんなんです
よ。テクノロジーの進化ですね。はい、まあ、
そう。で、最後にちょっと、一個忘れてた。はい、スラング。
ああ、そうっすね。はいはいはい。
ないな。
ないのかよ。ないんだったら言わなくてよかったのに忘れてたのね。
でも前ね、言われたさ、ジローさんに、WhatsApp っていうのはよく言うよね、やっぱ相変わらず。
ああ。
やっぱ。
WhatsApp、っていうか、なんだろうな。なんかスラングっていうのはまあ流行り言葉みたいな、流行り言葉とは違うんだよね。なんかそのよ、 なんか日本ってすごい流行り言葉ってなんか流行語みたいな感じですごい短いスパンでどんどん変わっていくじゃないですか、
はいはい、
でもなんか英語はそうでもないみたいなのをなんか聞くんですよね、うん、というのもなんか例えばその流行った映画のセリフとかすごく有名な、うん、そういうのでなんか出来上がるんで、 あんまりそんなに別に日本語ほど早く入れ替わり立ち替わりないよみたいな聞いたことあるんですけどね。
なるほどね。
WhatsApp とかもスラングになるんですね、
はいはい、一応なんじゃない。あ、そういう意味で言ったら、うん、最近やっぱフェイクニュースでしょ。
あ、フェイクニュースっていうね。はいはいはい、
うん、そう、あれはまあスラングになるんじゃない。
ああ、
そう、
なんか、
はい、
例えばなんか粋な表現ないですか。なんか
ハードル上げます
なんだろうな、
例えばどういうシチュエーション、まあ、シチュエーション系だと分かりやすい。
そうだね。いやー、どうだろうな。じゃあいや難しいな、いきなり自分で言って難しいな。なんか例えばじゃあ、いや、そんな スラングがあるのかよくわかんないけど、そのこの前その自分がその奥さんにニコライ・バーグマンを送った時に、まあもう単刀直入にまずね、
うん、
結婚記念日なんだけど何が欲しいって聞いたんだよね。
うん、
なんかそういうのでなんかないですか、女の子に何か欲しいものあるみたいな聞くときに。
うん、
特にない。
ないな、粋な、
お
う、いいかな、特にないね。
別に単刀直入に聞くしかない。
そうだね。
そうか、難しいですね、やっぱこれもなかなか
難しいですね。うん、まあ、まあ、ちょくちょくあるけどね。
うん。
うん、
ちょっと、あったら、じゃあメモしといてもらわないとね。
わかりました。
あれですよね。ちなみに、WhatsApp って聞かれたら、WhatsApp って返すのがいいんですよね。
あ、WhatsApp でやっちゃう。Not much とかって言うんだよ。
あ、返しは。Not much。うん、そもそも WhatsApp って何すか。
WhatsApp ってなんか、なんだろうね。どうみたいな感じだと思うよ。
Not much って言うと何？
よ、みたいな。
Not much もじゃあ別に意味はなくて、あ、まあまあ普通だよみたいな。
そうそうそう。別に何も特別じゃないよみたいな。
なるほどね。じゃあ、いきなり陽気な英語を使う人に WhatsApp って言われたら、Not much って返すのがいいんだね。
うん、Not much って、How about you とか言えばいい
んだね。なるほどね。WhatsApp って聞かれたやつに、How about you って聞き返してもさ、何も返ってこなさそうじゃない？なんか。
うん、ああ、なんか、まあ、適当なこと言う、same as you じゃとか、なんかね、いろいろ言います、
ね。あ、そうなんですね。
あとは、なんかもう、俺は最高だぜ、みたいな。ワンダフォーとか言ってくれても言いますよ。
ちなみに、WhatsApp は会社の同僚とかには絶対使わない。
あ、いや、使ってたね。うん、全然チームメイトっていうか、チームメンバーが、hey, what's up? なんて、what's up? ってなって、
ね、
で、こう、ハンドシェイク。パチンってやって、こう、なんか、インド系の方々、それでこう、グッてやってきて、肩ガツンってぶつけてくる。
なるほどね。
熱いね。
もう、欧米化としか言いようがないですね。知ってます？欧米化とか。
知ってないですよ。それ、あれだよね、なんだっけ。高
橋さん。そうそうそう。え、それは、
古くない？
古いですかね。え、ニックさん日本にいた時いました？高橋さん。
いましたよ。あなたが一番欧米かって言ってたよ、大学の時。
いや、まあまあ、好きだったんでね。
最近のが全然わかんない、
ね。でしょうね。マジマンジって知ってます？
知らない。
あのこれはね
面白いの。
いやなんか若者の言葉らしいんですけど。
あそうな、うん、芸人かと思
って。いやいや、あのマジマンジっていう言葉は自分が聞いたところによるとですよ、何も意味を持たない言葉らしいんですよね。なんかちょっと怖くないですか。ちょっとなんかもう不可解ですよね。
うん、
えってなりますよね。
今言葉を失いました。
それがどういう状態かというとマジマンジなんですよ。
いやーマジマンジだわ。なるほど。
そんな感じで、ね、いつでもどこでも使えるらしいんですよね。
なるほどね。今ね、うん、英語でやったらさ、うん、マジマンジって、うん、何なの？シリアスリースワスティカってさ、うん、あのマンジってさ、うん、あのまあヒトラーとかそうだよね、う
ん、
あ
ナチス、
ナチス、うん、そうだからスなんだあちょっとうまく読めないんだけどさ、うん、スワスティカってさ、うん、まあマンジマークってあんま良くないじゃん、
うんうん、はいはいはい。
それがだからマジがシリアスにさ、うん、シリアスに座わすって言うのさ、うん、なんかリアルにやばそうだよね。
本当に、本当に良くないよっていう。
そう、うん。
それはマジマンジだね。
マジマンジか。それマジマンジだね。
マジマンジ。
なるほど。
そうそうそう。
使い方分かったわ。うん、
そっちの多分、うん、マジマンジ、あのね、在米の日本人の方たちあんまり知らないと思うんで、で週明け会社行ったらね、どんどん使ってみてください。
あーマジマジ行ってみよう。絶対引くだろうね。
だからあのニックさん、まあ我々ちょっともうおじさんなんですけど、20代の子とかはね、うん、食いついてくるんじゃないですかね。
うん、あーね、いますね、うん、いますね。ちょっと行ってみよう。言ってみたい。マジマジどんな空気なんだろう。
うん、
いや多分、でもミヤは俺らが言うと昔そのなんか若い子に乗ろうとしてた痛い親父みたいな、
ね、う
ん、
いやいやそうですよ。
だからもうそれ分かりきってやる。そうそう
分かりきって
要は親父親
だからもうあの親父ギャグみたいなもんですよもはや。
いややばいね、うん、
でそれ一番本当に気持ち悪いのがそれを知ってた子にドヤ顔で言うっていうね。
今思えばあの頃のそういうのを言ってきてた、うん、あ言ってきた別に親父なかったけど
まあまあまあ、まあ、そうそうだね、う
ん、あれで言ってた人ってある意味そういうのも踏まえた上であえて言ってんのかね。
いやいやどうなんでしょうね。例えばですよ大学の授業とかで、うん、まあ大学生しか使わないような言葉をいきなりね、
うん、
先生とかがそういう言葉使ってきた時の感じですよね。そういう感じに今度はこっちがなる番になったわけですよ。
なるほどね。いやそこも受け入れない
といけない。受け入れないといけない。そうそうそう。
うん。やっていきましょう。マジマンジ。
マジマンジでね。
ああ。マジマンジ。あマジマンジ。
気に入りました。
気に入りました。いやー、いいことなかった。
なんかそういうの、日本語はね、結構本当にいっぱいあるんで、もしかしたらもうそれも古いのかもしれないけどね。
うん、あ確かにこれ2000、なんかマジ、え、マンジポーズとかなんか言うてきてるけど。
いや、もうね、そこまでになると私もわかりません。
うん、ちょっとこれは怖いな。相当流行ってたんだね。
だって私が知ってるぐらいなんでね。この会社員のおじさんが、うん、よほどですよ。
わかりました。はい。はい、じゃあ今週はそんな感じで。
そうですね。そんな感じですね。
はい。マジマジで終わりましたか。
ああさ最後に一個だけいいですか。ちょっとポッドキャスター。らしいことをしていいですか。
はい。
あのですね、ちょっとまあポッドキャスト聞いてくれてる人って結構ポッドキャストやってる人多いんじゃないかなと思って、これその人たちのためになればなと思うんですけど、 結構そのあんまりそのよく分かってなくてポッドキャスト配信してる人とかで結構ワードプレス使ってる人とか多いと思うんですけど、あのワードプレスの次期メジャーアップデートで 5.0 っていうバージョンになるんですけど、そうなるとね結構仕組みが変わるらしくて、もしかしたらその今配信してる方法でポッドキャストが配信できなくなる可能性があるかもしれない。ちょっと本当にふわっとしすぎてて申し訳ないんですけど、要は結構そのアップデートが変わるらしいんですね。まあメジャーアップデートっていうだけあって、なんでただそれ多分回避の方法もあるんで、まあ、どうやって回避するかまではちょっとよくわかんないですけど一番大事なとこわかんないですけど、とりあえずね、あのずっと今までワードプレスで何の気なしにやってきたっていう人たちはちょっと気をつけてその辺の情報を拾ってみてくださいっていうね。
はいはいはい、ああなるほど、
それ大事ですね。そう大事、最後ポッドキャスターの人たちに向けてね、かなり限定的ですけど、
はい、いや大事。
まあでもあれですよね、普通にフリーであの CMS でね、ワードプレス使ってる人めちゃくちゃいると思うんで、いきなりその結構管理側のインターフェースとか多分変わると思うんで、うん、ちょっとね気をつけてそこら辺のニュースにはアンテナを張ってね過ごしてくださいっていうね。
はいはい、分かりました。ちょっと僕も任せっきりですけど、ちょっとレーダー張っていきます。
でもニックさんね、あの更新されてないブログ確かワードプレスでやってますよね。
バレました。
そう
やばいですね。ちょっと調べない、
下手したらもう管理画面にログインすらできなくなって、
ああやばいやばい、お金だけ取られて
く取られていく。まあサーバーの方解約すればいいっていう話なんですけどね。まあそういう話あるんで皆さん気をつけてください。
はい、はい、ぜひねお気をつけてください、はい、
じゃあ今週はこんなところですかね。
じゃあそのところで、
はい、
はい、じゃあまた、はい、
また来週、さよなら。